武蔵村山市声の議会だより、令和6年2024年8月1日発行、第229号、発行武蔵村山市議会、編集議会法編集委員、住所郵便番号 208-8501、 武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話 042-565-1111 代表、ホームページ https://www.city.武蔵村山.lg.jp/市政スラッシュ市議会スラッシュインデックスドット html。 メールアドレス議会アットマーク city.武蔵村山.lg.jp。 なお、この紙面に二次元コードがあります。この録音についてのお問い合わせは武蔵村山市議会事務局までお電話ください。内線512。皆様こんにちは。8月1日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、令和6年第2回定例会。2、議会日誌。3、一般質問。4、可決した議案。5、陳情の審議結果。6、意見の分かれた議案等。7、令和5年度政務活動費収支報告。8、令和5年度行政視察受け入れの実績。9、議長の行事トピックス。10、その他。目次終わります。本文に入ります。目次1、令和6年第2回定例会。一般会計補正予算を可決。定額減税補足給付金給付経費など。第2回定例会の概要。令和6年第2回定例会は6月10日から6月26日までの17日間の会期で開かれました。この定例会では市長提出議案15件、議員提出議案4件、その他8件、陳情1件が審議・審査されました。また、19人の議員が58項目について一般質問を行いました。目次2、議会日誌、4月5日金曜日、議会法編集委員会、12日金曜日、議会法編集委員会、5月28日火曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会総会、29日水曜日、小平村山大和衛生組合議会臨時会、6月3日月曜日、会派代表者会議、議会運営委員会、10日月曜日、第2回市議会定例会本会議初日、全員協議会、13日木曜日、本会議一般質問、14日金曜日、本会議一般質問、議会運営委員会、17日月曜日、本会議一般質問、18日火曜日、本会議一般質問、21日金曜日、建設環境委員会、議会運営委員会、26日水曜日、第2回市議会定例会本会議最終日。 目次3、一般質問。掲載されている内容は、通告に対する当初の答弁であり、この後の再質問等の詳細については、会議録等をご覧ください。
新政会、清水彩子議員。質問、読書バリアフリーの推進について。文字を読むことが困難な方に、情報格差が生じぬよう、読書バリアフリーの推進について。1、私立図書館について。2、学校図書館について伺う。
答え1、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律、いわゆる読書バリアフリー法においては、障害者の権利に関する条約や、障害者基本法の理念にのっとって、障害の有無にかかわらず、すべての国民が等しく読書を通じて、文字・活字文化の啓拓を享受することができる社会の実現に寄与することを目的としているところである。本市の私立図書館では、点字図書や大活字本などのバリアフリー図書を蔵書しているほか、令和4年10月に開設した武蔵村山電子図書館においては、文字サイズの拡大や内容を音声で聞くことができる電子書籍を利用いただける。2、学校図書館では視覚障害のある児童・生徒に向けた取り組みは行っていないが、本に親しんでもらうための工夫として、点字図書や大活字本などを取り扱っている。また、今後は一人一台端末を活用し、私立図書館の電子書籍の活用を周知していく。
質問、チーロバ教室について。チーロバ教室は、療育の観点から支援が必要な就学前までの子どもが通所する市営の児童発達支援事業所である。1、運営について。2、職員について伺う。
答え1、チーロバ教室については、児童福祉法に基づく児童発達支援事業所として設置され、満3歳から小学校就学前までの障害児に対し、個別支援計画に基づき、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など、必要な支援を行うことを目的として、1日あたりの利用定員を10人と定め、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで開所している。2、当該事業所については、児童担当課長が管理者となっているほか、児童発達支援管理責任者として、保育士の資格を持つ正規職員を1人、児童の療育を担当する保育士及び児童指導員の資格を持つ会計年度任用職員7人を交代で配置しており、法令等に定める人員配置基準を満たしている事業所となっている。なお、当該職員については、有資格者として、通所利用障害児への療育や、その家族に対して支援を行うとともに、研修などを通じて、さらに専門知識を習得できる機会を設け、職員としてのスキルアップを図っている。
質問、障害児相談支援事業所の利用について、定員に達し利用できないとの声がある。相談支援専門員を増やしたり、保護者のニーズに対応できる必要があるため、障害児相談支援事業所の利用について伺う。
答え、障害児相談支援については、障害児通所支援の利用を希望する障害のある児童に対し、その環境やサービス利用に関する意向を反映した障害児支援利用計画案を作成しており、 市内では5事業所でサービスが提供されている。市内の事業所においては、相談支援専門員の不足等により利用計画が立てられず、一部では市外事業所の利用やセルフプランにより対応いただいている状況もあることから、利用計画の作成環境を整え、適切な支援が受けられるよう努めていく。
質問、発達検査の充実について。発達検査がなかなか受けられず、支援につながるまでに時間がかかる。早期発見、早期支援は重要であるため、検査期間、検査内容の充実について伺う。
答え、教育委員会では、教育相談室において、主に特別支援学級への就学や、特別支援教室への入級を希望される場合に、WISC や田中美玲の検査を実施している。教育委員会としても、早期発見、早期支援の重要性は認識しているので、相談を受けた場合には、医療機関につないでいきたいと考えている。
質問、児童発達支援センターの設置を。市内の児童発達支援センターは、東京小児療育病院の幼少部の重症心身障害児対象である。発達障害児に対応できるセンターの設置をしないか伺う。
答え、児童発達支援センターの設置については、令和6年2月に策定した第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画において、障害児支援の提供体制の整備等に係る設定目標として定めている通り、市内に1箇所ある児童発達支援センターを継続して活用していく考えである。
公明党石黒照久議員、質問、新青梅街道が拡幅整備される際の道路デザインについて。1、沿道地域への騒音や排気ガスを低減させる遮音壁は設置されないのか。2、中央分離帯が設置されると思うが、その切れ目の場所はどのように選定されるのか。
答え、1、沿道地域への騒音を低減させる遮音壁の設置については、東京都に伺ったところ、新青梅街道の拡幅整備に伴い、遮音壁を設置する計画はないとのことである。道路構造については、法令等に基づき検討し、今後、関係機関との協議を行い、決めていくとのことである。2、中央分離帯の切れ目の位置については、東京都に伺ったところ、都市計画道路などと交差する交差点部以外は、交差道路や周囲の交通状況等を踏まえながら、関係機関と協議を行い、決めていくとのことである。
質問、大型商業施設周辺の交通渋滞対策について。さまざまな要因が重なり、周辺道路で交通渋滞が発生している。今後、周辺地域の開発が進むことで、渋滞は緩和されていくのか、市の見解とその対策について伺う。
答え、大型商業施設周辺の渋滞については、休日などに渋滞していることは認識している。本市としては、道路ネットワークの形成を図り、地域の安全性の向上や、円滑な交通処理を担う都市計画道路を整備することで、渋滞の緩和を期待しているところである。
質問、福祉タクシー利用券について。利用者が福祉タクシーの協力事業所に連絡しても、利用したい時間に予約が取れないとの声がある。市の認識と今後の対策について伺う。
答え、福祉タクシー券が利用できる協力事業所の配車予約については、本市に対しても利用者から希望する時間の予約が取れないという声が寄せられており、その要因としては、タクシー業界全体の運転手不足の問題等があると考えている。本市としては、タクシー利用についての多様なニーズに対応できるよう、協力事業所の拡大に努めていく。
市民の力、鈴木明議員。質問、おむつ宅配で育児支援を。1、おむつ宅配事業がなぜ各地の自治体で広がり始めているのか、市の認識を伺う。2、おむつ宅配事業の導入を検討すべきと考えるが、市の見解を伺う。
答え、1、乳児のいる家庭におむつを宅配する事業については、平成28年に滋賀県東近江市で始まり、主に滋賀県や兵庫県などの関西圏の自治体で実施されている。東京都内においては、令和5年度から江戸川区や品川区、日野市で実施され、令和6年度には東久留米市が実施予定となっている。本事業については、子育て中の孤立感の軽減や、虐待につながるケースの把握などに有効な施策の一つであるとの考えから、導入に至っているものと認識している。2、現在本市では、妊娠期においては、妊娠届出時及び妊娠8ヶ月前後における面談を実施し、出生後には、母子の心身のケアを行うための産後ケア事業や、乳児及び保護者の健康状態や生活状況を把握するための新生児訪問、乳児家庭全戸訪問事業を行うとともに、乳児健診等を実施しており、さらに1歳児を養育する家庭に対しては、子育てに関するアンケートを実施し、家庭状況等の把握に努めているところである。また、本人が希望する場合や、見守りが必要である場合には、担当保健師が継続支援を行っており、児童虐待等の可能性がある場合には、子ども家庭支援センター等と連携を図りながら対応している。おむつ宅配事業の導入については、令和4年第3回市議会定例会の一般質問において、鈴木議員から要望をいただいたところであり、本市としては他市の動向等に注視しながら、さまざまな支援策について検討してきたが、現在では伴走型支援を含め、本市の子育て支援が充実してきたこともあり、まずは既存の事業にしっかりと取り組んでいくとともに、引き続き切れ目のない子育て支援を行うための施策について考えていきたい。
質問、ラーケーションについて。新しい学校の休暇の形であるラーケーションが一部の自治体で先行して行われている。導入した場合のメリット・デメリットについて、市教委の見解を伺う。
答え、ラーケーションを導入した場合のメリットとしては、親子で過ごす時間が増えること、家庭において様々な学びが得られることが挙げられる。デメリットとしては、この制度を利用して学校を休んだ児童生徒が、この間行う予定であった学習を当該家庭で補習していただくなどの対応が必要となる。また、この制度を活用して休暇を取得できる家庭とできない家庭があると考えられ、各家庭の経済的な事情が明らかになってしまうという懸念がある。さらに、学校においては、各家庭が休暇を取得することにより、 個々の事情に対応していくことが必要となるため、教員の負担が増えることも考えられる。
質問、長見ひなげ氏について。一見ポピーに似た外来種の長見ひなげ氏、他の植物の生育を拒み、毒を持つため、多くの自治体で注意喚起が促されている。本市でも注意喚起すべきでは。
答え、長見ひなげ氏については、もともとは外来種であるが、現在は日本全国に分布し、特に都市部で急激に生息数が増加しており、生態系に大きな影響を与える恐れがあるとされるケシ科の一年草である。また、繁殖力が強く、根から他の植物の育成を妨げる成分を含んだ物質を出すことや、皮膚の弱い人が茎や葉に触れると有毒成分によりかぶれやただれを起こす恐れがあるとのことから、これらの注意点などについて、市ホームページ等により注意喚起をしていきたい。
公明党前田義信議員、質問、身寄りのない高齢者への支援について、高齢者見守り安心カードの登録者から身寄りのない方を把握し、エンディングノート作成や情報提供の支援ができないものか伺う。
答え、高齢者見守り安心カード事業における登録者情報については、緊急時の対応等に利用することを目的として収集しており、本事業以外への利用は困難であるが、就活に関する支援が必要な高齢者に対し、関心を持ってもらい、効果的に働きかけを行っていくことは重要であると認識している。今後は、地域包括支援センター等において、就活についての市民ニーズを捉え、エンディングノート作成に関する講座の案内や、パンフレットの提供を積極的に行うなどの支援に努めていく。
質問、大南公園・菖蒲園の今後の整備方針について。1、樹木の老齢化や害虫の被害による伐採が目立つ大南公園の整備方針について。2、花菖蒲が減少している菖蒲園の整備方針について。
答え、1、大南公園については、ハート&グリーン、武蔵村山市第3次緑の基本計画において、市街地内の緑の拠点であり、環境保全、レクリエーション、防災、景観のそれぞれを併せ持つ緑地として整備を推進します、と掲げており、ナラ枯れ等により倒木の危険性のある樹木については、伐採や剪定を行うとともに、適宜植樹などを行っているところであるが、今後も緑が失われることがないよう整備を図っていく。また、遊具等については、老朽化した施設の更新などを行ってきたところであるが、今後も市民の意見等も踏まえて、充実に努めていきたい。2、湖南衛生組合に確認したところ、菖蒲園については、地域住民からも施設の充実を要望いただいているところであり、今後、効果的な整備内容等を検討していくとのことである。
質問、投票しやすい環境整備について、昨年度に導入された投票お手伝いカードの利用状況と新たな取り組みの予定について伺う。
答え、投票の際に何らかの支援が必要な方が希望する支援の内容を投票お手伝いカードに記入して投票所へお持ちいただくことで必要な支援をスムーズに受けることができる取り組みを令和5年4月に執行した市議会議員選挙から導入している。 その利用状況については、5人の方に利用していただき、そのほとんどは自分では記入することができないので、代理投票を希望するという内容であった。令和6年7月に執行予定の都知事選挙における新たな取り組みとしては、投票の際に視覚の障害や視力が著しく低い方などが、ご自身で記入することを補助するための投票用紙記入補助具をすべての投票所へ設置する。また、障害のある方や支援が必要な方への具体的な対応方法を記載した冊子をすべての投票所へ設置するとともに、投票事務に従事する職員等に対して周知し、投票しやすい環境整備に努めていく。
質問、都営村山団地について。1、コインパーキングについて。2、若年世帯、子育て世帯の入居促進について。
答え、1。コインパーキングについては、東京都に伺ったところ、都営住宅の居住者駐車場の土地を、有料時間貸駐車場として活用することを条件に、一般競争入札により貸し付けを行っている。今回、都営村山団地も対象となっており、令和6年7月中に2箇所、計19台分のコインパーキングが設置される予定とのことである。2、若年世帯、子育て世帯の入居促進については、東京都に伺ったところ、毎月募集に若年夫婦世帯、子育て世帯の対象拡大や、結婚を希望する方々を支援する結婚予定者向け募集を行っているとのことである。
清流、雨目石陽一郎議員。質問。昨年度の入札結果について、1、落札率 95% 以上の件数と1位不動の件数、2、最低落札率の案件名と数値、また施工結果は、3、立川市のように物品の予定価格を全面的に公表すべき。
答え、1、2。令和5年度の実績で言うと、落札率 95% 以上の件数は55件であった。また、1回目の入札において予定価格に達しなかったため、再度の入札を行ったもののうち、1回目の入札と2回目以降の入札において、第一順位の事業者が変わらなかったものは、6件であった。最低落札率の案件であるが、本市において予定価格の事後公表の対象としている契約実績で言うと、主要指導第7号線舗装構造評価委託で、落札率は 32.2%、施工結果はおおむね良好であった。3、本市においては、予定価格が130万円を超える工事、予定価格が50万円を超える設計、測量、地質調査にかかる委託契約、及び予定価格が1000万円以上の修繕、物品購入契約にかかる予定価格を事後公表している。令和5年度に第7次、行政改革大綱に基づき、予定価格の公表範囲の拡大等について、町内の検討委員会等において検討した結果、入札における透明性、競争性及び公正性を確保する観点から、1000万円以上の委託契約についても、定期的に実施するようなものを除き、事後公表することが望ましい旨の報告があった。このため、当該報告等を踏まえ、 令和6年度中に1000万円以上の委託契約についても、定期的に実施するようなものを除き、予定価格を事後公表していきたい。
質問、カラス等による被害について。市民の方々からカラスなどによる被害が寄せられている。1、市内の被害状況と対策について。2、産廃工場の焼却炉の停止との因果関係は。
答え、1、2。カラスなどの鳥による被害の状況については、近隣で収集袋のゴミを荒らしている。樹木等に巣を作っているなどの相談等の件数でお答えすると、令和5年度は13件、令和6年度は4月から5月までの間に6件であり、これらの相談等については、内容に応じ、ネットやカゴの使用のご案内、注意喚起の看板の設置などの対応を行っているところである。また、廃棄物処理事業所の焼却炉の稼働停止は、鳥による被害と関係はないものと認識している。
質問、観光まちづくりについて。1、観光まちづくり協会や、多摩観光推進協議会のホームページの充実を。2、大多摩観光連盟に加入したら。3、企業の株主優待品に市の特産物の採用を。
答え、1、武蔵村山観光まちづくり協会のホームページについては、令和5年度にデザインの変更を行い、見やすいページ作りに努めているところであると承知しているが、閲覧された方が本市に関心を持ち、必要な情報を入手できるよう、引き続き助言等を行っていく。また、多摩観光推進協議会のホームページについては、多摩地域の各種観光情報が掲載されているが、機会を捉えて、本市の観光情報の充実について要望していきたい。2、大多摩観光連盟については、西多摩地域の8市町村に、山梨県北鶴郡の小菅村及び丹波山村を加えた、いわゆる大多摩地域における観光宣伝、観光客誘致等の事業を展開しており、本市としては、現在、同連盟に加入することは考えていない。3、企業の株主優待については、制度の有無を含めて、当該企業の判断によるものと認識しており、特定の企業に対して、本市の特産品の活用を働きかけることは、現在のところ考えていない。
市民の力、木村優子議員。質問、公共施設の利用にかかる減免制度について。市民団体が公共施設を利用する際の減免制度で、特に青少年の健全育成のための活動等に対する取り扱いの現状と、減免制度の在り方について伺う。
答え、学習等教養施設等の使用料については、各施設の設置条例において、減免規定を設けているところであるが、年齢により区分した減免規定は設けていない。また、減免制度のあり方については、武蔵村山市第7次行政改革大綱において、受益者負担の適正化を図るため、公の施設使用料見直し基本方針に基づき、定期的に使用料の見直しを図ることとしている。
質問、野山北公園の管理の現状について。釣りに訪れた大人が、放課後遊びに来た子どもたちを我が物顔で威圧することがあり、利用ルールを徹底する必要を感じるが、市の考えを伺う。
答え、 野山北公園については、釣り池、水生植物池、木道などを備えており、多くの方に利用いただいているものと認識している。また、禁止事項等については、この公園はみんなの公園です。気持ちよく利用できるよう、次のことを守りましょう。都の表題の看板などにより掲示しているが、すべての利用者が心地よく過ごせるよう、利用上のルールやマナーをより適切に周知していきたい。
新政会、内野和則議員。質問、中学校職場体験について。丸一、各校の取り組み状況と効果について伺う。丸二、事業実施にあたり、受け入れ側の協力や受け入れ先の新規開拓は大切であるが、その2点における取り組みや課題を伺う。
答え、丸1。中学校職場体験については、キャリア教育の一環として、市内中学校第2学年を対象に3日程度実施している。職業体験を通して、直接働く方々と接し、実際的な知識や技術、技能に触れることで、学ぶことや働くことの意義を理解することができる教育活動であると考えている。丸2、職場体験の受け入れ先については、学区域の店舗だけでなく、市の公共施設や大型商業施設などにも依頼をしているところである。学校規模によって受け入れ人数の調整や、店舗、施設によっては受け入れが難しい時期があることが課題となっている。
質問、地域ブランド認証品について、市の活性化と魅力向上の一翼を担う地域ブランド認証商品、その役割を一層果たせるよう、積極的な PR や新商品開発などが必要と考えるが、今後の考えを伺う。
答え、地域ブランド認証商品については、令和6年5月末日現在、9品目が認定されており、市では地域ブランド及び認証商品等の普及促進を目的として、これら認証商品の開発に要した経費や、認知度の向上を図るために要する経費の一部を補助している。また、地域ブランド認証商品は、市ホームページ、ぶらりガイド等に掲載するとともに、周知用チラシを作成し、市内外のイベント等において PR しているほか、物販が可能なイベントでは、観光まちづくり協会と連携するなどして、販売も行っているところである。今後も地域ブランド認証事業を通じて、市内で生産される商品等の付加価値を高め、本市の活性化及び魅力向上に資するよう、機会を捉えて本事業を PR するとともに、関係者に対し新たな認証商品等の開発を促していきたい。
質問、市民レストランについて。丸一、現状の経営状況について伺う。丸二、地産地消の推進の一環で、地場野菜を活用したオリジナルメニューの開発について支援ができないか伺う。
答え、丸一、市民レストランについては、令和5年6月1日にリニューアルオープンし1年が経過した。同年9月には利用者アンケートを実施し、その結果等を踏まえ、店内外の表示やメニューの改善、職員への利用勧奨等を行ってきたところ、毎月の売上は上昇傾向にあるが、経営状況は依然として厳しい状況にある。今後とも、収支状況の改善に向け、 引き続き取り組んでいきたい。丸2、市民レストランではこれまでも東京緑農協の直売所で購入した地場野菜を使用し、小鉢メニュー等に取り入れてきたところである。地場野菜を活用したオリジナルメニューの開発については、地産地消の推進の観点からも重要であることから、市としてどのような支援が効果的であるかなどを含め、事業者と協議していきたい。
新政会、土田正一議員。質問、子どもたちへのスポーツ振興について。スポーツ都市宣言から10年が経過し、スポーツ振興の各種施策に取り組んでいるが、子どもの体力低下やスポーツ離れなどの課題は多い。本市の現状と課題について伺う。
答え、現状については本市に限らず、全国的に見ても生活環境の変化に伴い、親世代と比較して子どもたちの体力は低下傾向にあり、またスポーツ離れが進んでいると認識しているところである。そこで体力の向上やスポーツの重要性に関する意識の醸成や、その取り組みが重要な課題であると考えていることから、体育の時間をはじめ教育活動全体を通じて子どもたちの体力向上に向けた指導法の工夫・改善に取り組むとともに、少年少女スポーツ大会を継続的に開催し、子どもたちが気軽にスポーツを楽しむ機会が提供できるよう努めていく。
質問、家庭ごみ指定収集袋について。よく伸び、よく入ると言われている本市の家庭ごみ指定収集袋であるが、一方では鳥獣被害などで破れてしまう耐久面での脆さの指摘もある。本市の見解を伺う。
答え、本市の家庭廃棄物指定収集袋については、低密度ポリエチレンを材料としており、高密度ポリエチレンを材料とした近隣市の指定収集袋と比較すると、避けにくいものと認識している。また、収集袋が鳥獣により破られているとの相談等があった場合は、ネットやカゴの使用の案内を行っているところである。
質問、PFI の導入について、公共事業を実施するための手法の一つである PFI、温泉施設など公共事業を実施するために PFI を導入することについて、本市の見解を伺う。
答え、PFI は、公共施設等の建設、維持管理、運営等について包括的に性能を発注することにより、民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、設計から運営までを長期間にわたり一括して委ねる制度と理解している。本市においては公共施設等総合管理計画における公共施設等再生ビジョンの中で、公民連携を掲げ、PFI についても民間活力の積極的な活用を図り、サービス向上と財政負担の軽減を目指すこととしている。現時点では PFI の導入を決定している事業はないが、民間の創意工夫により財政負担を減らしつつ、効率的かつ効果的なより良いサービスを提供する手法の一つとして認識している。
公明党、須藤千恵子議員。質問、主要市道第12号線の拡幅整備事業の進捗について。交通の円滑化や歩行者の安全確保のため、拡幅整備を進めているが、丸1、現状を踏まえ、 官僚の目標時期と対策。丸2、整備済みの部分の道路の活用について伺う。
答え、丸1。主要市道第12号線整備事業については、令和7年度頃の事業完了を目指して、用地取得を進めていたが、令和6年3月末日の用地取得率は約 73% であり、今後の地権者との交渉や工事等の状況を踏まえると、完了までには数年を要するものと認識している。引き続き、地権者への丁寧な説明・対応に努め、一日も早い事業完了に努めていく。丸2、用地取得箇所のうち、交差点間など一定の用地が確保されている区間については、令和6年度から一部の区間で汚水管の移設工事を実施していく。今後は無電柱化に伴う電線共同工の設置工事も進めるほか、道路築造など整備が完了した区間では早期の利活用が図れるよう考えていく。
質問。お互い様サロン補助金交付の終了について、地域介護予防として展開しているが、来年度に補助金交付が終了するサロンがある。運営が難しくなるものもあると考えるが、今後の補助金のあり方を伺う。
答え、地域介護予防活動支援補助金については、補助対象期間が4年間となっており、お互い様サロンを継続していく上で、重要な活動資金となっているサロンもあることから、令和6年度に本補助制度の見直しを行う予定である。見直しにあたっては、お互い様サロンの実情や意見等を踏まえながら、補助対象期間の延長を視野に入れ、検討を行っていく。
質問。気象防災アドバイザーの導入について、気象防災の専門家により、豪雨時に避難指示発令の判断等の助言をもらえる制度だが、災害時迅速で正確な判断のために有意義と考えるが、市の見解を伺う。
答え、気象防災アドバイザーについては、気象庁からの委嘱を受けた気象防災の専門家で、予報の解説から避難の判断の助言など、自治体の防災対応を支援する制度と認識している。大雨等の災害時において、気象や河川水位の見直しは、避難所の開設や避難情報発令の判断に重要な情報となっている。市では現在、東京管区気象台と連携し、ウェブ会議システムを活用した気象予報官の気象解説や、気象台とのホットラインにより気象情報の収集や気象の見直しなど相談できる体制を構築しており、避難指示等災害対応の判断指標としているところである。このため、気象防災アドバイザーの活用については、市民への防災意識啓発などの活用も視野に入れながら、気象台からのアドバイスや、他自治体の活用事例なども研究し、判断していきたい。
新政会、畑野健議員。質問。都市各地区土地区画整理事業の進捗状況等について、区画整理事業の進捗状況と、東西に抜ける都市計画道路が全線開通したが、現在の整備状況と今後の整備スケジュールについて伺う。
答え、令和6年3月末日での土地区画整理事業の進捗状況については、事業費ベースで約 84%、 道路整備率は約 85%、 仮勘地指定率は約 85% となっている。また、都市計画道路の整備状況については、令和5年度に電線共同工の本体工事が完了し、令和6年度と7年度は、企業者が電線共同工内にケーブルの入線と宅地内への引き込み管等の整備を予定している。なお、令和6年度には立川都市計画道路7、5、3号えのき東西線に道路照明塔を設置する計画であり、今後は都市計画道路の歩道に植栽や車道に自転車ナビマークなどの施工を予定しているところである。
質問、障害者雇用について。障害者雇用促進法が改正され、令和6年度から企業の法定雇用率が引き上げられた。障害者の就労支援について、現状と課題について伺う。
答え、障害者の就労支援については、平成20年度に障害者就労支援センターを設置し、一般就労を希望する障害者を対象として、就労面及び生活面の支援を行い、障害者の一般就労の機会の拡大を図るとともに、障害者が安心して働き続けることができるよう取り組んでいる。センターの利用状況については、令和6年3月末日で453人が登録しており、このうち就労している方が185人となっている。新規就労者が減少傾向にあることから、就労を希望する障害者の意向を踏まえつつ、障害者雇用に取り組む企業の開拓を行い、新規雇用の拡大を図っていくことが課題であると考えている。
質問、感染症対策について。今年になってマシン、はしかの流行に関する報道があった。ワクチンの接種状況と現状について伺う。
答え、令和6年に入ってから、マシン、はしかの発生数は増えており、東京都や大阪府などを中心に複数の例が報告されている。令和6年5月22日現在で、全国の発生数が22人で、発生時期は2月と3月で合計21人、5月に1人となっている。また内訳で東京都の発生数は6人と報告されているが、現段階では多摩立川保健所圏域の発生報告はない。麻疹・風疹混合ワクチン接種は2回が望ましいとされており、本市の令和5年度における定期接種の状況については、1期が1歳児400人を対象に接種人員が390人、接種率 97.5%、2期が小学校入学前1年間の幼児591人を対象に接種人員が520人、接種率 88.0% となっている。麻疹ウイルスは感染力が強く、空気感染することで手洗いやマスクのみで予防はできないことから、予防接種が最も有効な予防法になるため、定期接種の勧奨強化を図る等、引き続き接種率向上の取り組みを実施していく。
日本共産党、田村光子議員。質問、学校開放事業におけるエアコン代の無償化を求めて。1、小中学校体育館を利用する団体数、及び小中学生の団体数。2、近隣市でエアコン設置している市は、そのうちエアコン代を徴収しない市は。
答え、1、 小中学校の屋内運動場を使用する団体数については、令和6年4月末日で106団体が登録している。また、団体の主な構成員が小中学生となっている団体数は34団体である。丸2、近隣市で屋内運動場の空調設備を設置している市は、立川市、昭島市、国立市、東大和市、および本市で、そのうち空調設備の使用量が規定されていない市は、昭島市、国立市、および東大和市となっている。
質問。東京都の高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業を活用して、補聴器購入補助の実施を。丸1。補聴器購入補助実施自治体数26市。丸2、実施自治体が広がっている背景は。丸3、3月議会で市の事業費1140万円を試算したが、本市で実施しない理由は。
答え丸1、難聴高齢者への補聴器購入費補助については、令和6年4月1日現在、多摩26市のうち6市で実施している。丸2、補聴器購入費補助を実施する自治体が増加していることは承知しているが、その要因については把握していない。丸3、本市での補聴器購入費補助の実施は、難聴と認知症の因果関係等についての研究成果や国の動向を見定め、慎重に判断していく必要があると考えている。
質問。介護報酬引き下げで本市にある介護事業所が受ける影響は。丸1、本市で休廃業・倒産した訪問介護事業所はあるか。丸2、ヘルパーの働き方に影響が出ているとの報道があるが、本市ではどうか。丸3、市認定ヘルパーの稼働実態は。
答え丸1、本市で休廃業または倒産した訪問介護事業所については、令和5年度以降に確認したものはない。丸2、介護報酬引き下げに伴う訪問介護事業所のヘルパーの働き方については、訪問介護事業所に確認したところ、現状では大きな影響は出ていないとのことであった。丸3、市認定ヘルパーについては、令和6年3月末日で107人を要請しており、このうち令和5年度の実績では、16人の方が就労している状況である。
日本共産党、内野直樹議員。質問。交通弱者の意見が反映される地域公共交通に。丸1、地域公共交通計画策定までの工程。丸2、住民アンケートや説明会などの概要。丸3、西部地域住民や交通弱者への配慮は行われるのか。
答え丸1、丸2。地域公共交通計画策定までの工程であるが、令和6年度は地域の現況及び課題の整理を行うとともに、市民ニーズ調査や事業者ヒアリングを実施し、骨子案を作成する予定である。その後、事業者等との調整を図りながら、各施設等について検討し、パブリックコメント等を経て、令和7年度末までに策定していく。丸3、地域公共交通計画の策定にあたっては、今後、課題の整理や、市民ニーズ調査等の結果を踏まえ、多摩都市モノレールを最大限に活かし、誰もが利用しやすい公共交通ネットワークの実現に向けて取り組んでいきたい。
質 問。教職員の長時間労働解消は、定数増や受け持ち時間の削減で。丸1、令和5年度の教職員不足数。丸2、1日8時間以上を残業時間とした場合の残業代と給特法との差額は。丸3、教員の1日の受け持ち授業数は。
答え、丸1、小中学校の令和5年4月7日時点での教員不足数については、小学校2人、中学校2人、計4人である。丸2、給与支給者である東京都に確認したところ、試算はできないとのことであった。丸3、教員の1日の持ち授業数については、文部科学省が行った令和4年度学校教員統計調査をもとに算出すると、小学校では5時間、中学校では4時間となっている。教育委員会としては、引き続き教員の負担軽減策を推進していく。
質問。PFAS の発生源の特定を求めて、丸1、都の地下水調査で国の指針値を超えた自治体は、丸2、PFAS の製造・販売・使用する企業は本市にあるか、丸3、横田基地の立ち入り調査を都と市で行うべきでは。
答え、丸1、東京都では水質測定計画に基づき、地下水の PFOS 及び PFOA について調査を実施し、令和5年度の概況調査の速報値まで公表しているが、これまでの調査で国の暫定目標値を超える値を検出した自治体は、多摩地域では八王子市、立川市、武蔵野市、青梅市、府中市、調布市、小金井市、小平市、日野市、国分寺市、国立市、狛江市、西東京市及び本市の14市。23区では文京区、江東区、大田区、世田谷区、渋谷区、練馬区、足立区の7区となっている。丸2、PFOS、PFOA、PFHEXS については、現在、国内での製造、輸入等が原則禁止されているが、PFAS は1万種類以上があるとされており、市内において製造、販売、使用している企業については把握していない。丸3、横田基地における泡消火剤の漏出への対応については、横田基地に関する東京都と周辺市長連絡協議会において、国の責任において基地内の PFAS 漏出にかかる地下水への影響について、調査、分析、評価を行い、その結果を公表すると、必要な対応を行うことと要請している。
質問。地方自治を脅かす地方自治法改定案の廃案を求めて、国が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば、住民の意思を無視して自治体を従わせる本法案は、地方自治を踏みにじるものだと考えるが、市の認識を伺う。
答え、地方自治法の一部を改正する法律案については、大規模な災害、感染症の蔓延、その他その及ぼす被害の程度において、これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における、国と地方公共団体との関係を明確化することが目的とされている。本法案については現在国会において審議中であることから 今後とも国の動向を注視していく。
新政界、大野正志議員。質問、グリーンタウン内の道路管理について。丸1、道路の現状認識について伺う。丸2、インターロッキングの補修方法について伺う。丸3、道路の補修計画について伺う。
答え、丸1。グリーンタウンについては、昭和50年代後半から当時の住宅、都市整備公団により整備され、市に帰属された道路は、これまで部分的な補修や水道工事等に伴う復旧は行われているが、全面的な改修には至っておらず、特にインターロッキング舗装が施されている箇所では、ブロックのガタつきなど劣化が生じていることは認識している。2、インターロッキング舗装の補修方法としては、ブロックの交換など現状回復の方法のほか、構造的にブロックのガタつきが発生しやすいことから、全面的にアスファルト舗装へ改める方法もある。3、現在、グリーンタウン内の道路改修の予定はないが、劣化の激しい箇所については、引き続き部分的に補修をするなど、適切な維持管理に努めていく。
質問、家庭菜園における野生動物等の対策について。1、市が認識している鳥獣害を及ぼす野生動物の種類について伺う。2、市民ができる対策について伺う。3、今後の市民に対する広報について伺う。
答え、1、家庭菜園に被害を及ぼす野生動物については、獣類、獣類としてアライグマ、ハクビシン、鳥類としてカラスやハトなどがあると認識している。2、市民ができる対策としては、アライグマ、ハクビシンについては、柵等で防護するほか、本市のアライグマ、ハクビシン防除事業を活用いただくこと、カラスやハトについては、ネットや手ぐすを張ることなどが挙げられると認識している。3、本市では害獣、害虫対策についてのホームページを作成し、アライグマ、ハクビシン防除事業などについて案内しているところであるが、家庭菜園における被害対策などについても、市ホームページ等により周知を図っていきたい。
公明党、高橋博士議員。質問、防災対策の一環である防災マップの改訂版について、災害時の避難ケース想定内容等の追記、及び地域防災計画の見直しに合わせた防災マップ改訂版を発行すべきと考えるが、市の対応について伺う。
答え、防災マップについては、平成28年2月に作成し、各家庭に配布したほか、現在、市ホームページで公開している。主な内容は、災害時の避難場所や避難所、応急給水施設等の関連施設や、平時の備え、及び避難行動等が記載されたものとなっている。ただし、その内容については、作成当時の情報と防災の考え方を反映したものとなっており、現時点においては、災害の状況に応じた多様な避難行動や、ペット防災等の追記や、最新の情報等の反映が必要と考えている。ついては、今後予定している地域防災計画の修正内容を踏まえ、防災マップを含めた市民への啓発方法についても見直していきたい。
質問、お悔やみコーナーの充実について。市民に対してさらに寄り添う対応を心がけるため、窓口担当者にグリーフサポートの研修受講を提案するが、市の見解を伺う。
答え、お悔やみコーナーについては、令和6年3月4日から運用を開始し、死亡届出後に必要となる各種手続きの総合窓口として、必要な手続きの案内、申請書の作成サポート、書類の受付までをワンストップで行い、ご遺族の手続きの負担を軽減できるよう支援しているところである。また、市職員 OB を専任で配置し、ご遺族に寄り添った対応を行っているところである。これまでのところ、お悔やみコーナーを利用された方に対して行っている利用者アンケートでは、利用された方の 95% 以上の方から、満足とのご意見をいただいていることから、現時点では、いわゆるグリーフケアに関する研修の考えはないが、今後の利用者アンケートの意見や、担当職員の変更時期等に合わせて、研修の必要性について研究していきたい。
質問、市民悩み事相談窓口を柱とした重層的支援体制整備事業の取り組みについて、2021年に当時の首相に公明党が提言した重層的支援体制整備事業であるが、本市における検討の進捗状況と今後に向けた対応について伺う。
答え、本市における重層的支援体制整備事業については、令和3年の社会福祉法の改正により、当該事業を実施することができる旨規定されたことを受け、市の第5次地域福祉計画において、事業の実施に伴う課題の整理を行うなどの検討を進めることとしている。現在の進捗状況としては、令和6年度中に町内関係各部署で構成する検討委員会を設置し、移行準備計画の策定を行うなど、令和8年度から本格的に実施することができるよう検討を進めていく。
日本共産党藤枝奈々議員、質問、学校トイレに生理用品を。1.26市における設置状況。2.本市の小中学校別の設置状況。3.子どもたちの意見は聞いているのか。
答え、1.学校トイレにおける生理用品の設置状況については、令和6年2月末日に他市が実施した調査では、全校で設置しているのは14市、一部の学校で設置しているのは本市を含めて5市、未設置が7市と認識している。2.市内の学校では、大南学園第4中学校のすべてのトイレに設置している。3.生理用品の設置について、児童生徒に意見を聞いたことはない。
質問、気持ちよく利用できる住民に開かれた西加地老人福祉館への改善を。1.団体・個人利用の変更内容とその理由。2.利用者からどういう声が上がっているのか。3.普段より利用者と話し合いの機会を持つことが必要ではないのか。
答え、1.2西加地老人福祉館のカラオケの団体利用は、従前カラオケの活動場所としていた大広間について、より有効的に活用するため、令和6年3月に場所を変更したところであるが、その後、居住者からカラオケの音に関する苦情があったこと、また、 利用者から大広間に戻してほしいとの要望があったため、カラオケの活動場所を戻すこととした。健康機器などの個人利用については、コロナ禍以降、利用時間の前後に消毒や換気、清掃を行うなどの対応が必要となったことに伴い、老人福祉館管理人の休憩時間を確保するため、現在正午から午後1時までは利用を控えていただいている。丸3、利用者からは日頃から福祉会館、老人福祉館の運営に関し様々な意見、要望をいただいており、必要に応じて話し合いの場を設けるなどの対応をしているところである。今後も引き続き利用者からの意見を伺い、適宜対応を図っていきたい。
質問。都営住宅の住民移転は住民に寄り添う対応を。丸1、3月議会後に住民や自治会の意見を聞いたのか。丸2、高齢者や障害者への伴走支援はどうなっているのか。丸3、年末年始の移転は避けるべきと考えるが、市の見解を伺う。
答え、丸1。都営住宅の住民移転については、東京都の建て替え事業に伴う移転であり、本市で住民や自治会からの意見は伺っていない。また、窓口や電話での相談などもない状況である。丸2、本市においては、都営住宅の移転に伴う高齢者や障害者への特段の支援は行っていないが、相談があれば助言などを行っているところである。丸3、移転の時期に関しては、現在、東京都から情報が入っていないことからお答えすることができない。
日本維新の会、小部山義則議員。質問。私立図書館のオンラインデータベース検索導入、歴史民俗資料館データベース化推進について。1、市内図書館で各種オンラインデータベース検索を利用できる環境整備について伺う。2、歴史民俗資料館資料のデータベース化推進・公開について伺う。
答え、丸1。私立図書館での各種オンラインデータ検索の導入については、今後研究していきたい。丸2。歴史民俗資料館資料のデータベース化については、武蔵村山市第5次情報化基本計画に基づいて、市が所蔵する歴史資料を市民がいつでもどこからでも閲覧できるようにするとともに、保存記録として活用が図られるよう、資料のデジタルアーカイブ化を現在検討している。
質問。探税力を持つ主体の獲得、育成などの取り組みについて。現在行っている本市の取り組みや、独自の法定外税課税検討状況について伺う。
答え。本市における探税力を持つ主体の獲得などの取り組みについては、企業誘致や子育て支援等を実施することにより、法人や若い世代の増加、定住を図っているところである。また法定外税については平成25年度に武蔵村山市新財源検討会において検討を行い、その性質や適切な手段足りえない等の理由から、活用は困難である旨を結論とする報告がなされており、導入を見送っている。
公明党遠藤正雄議員。質問。就活支援相談窓口について。丸一、高齢者は自分の葬儀をはじめ将来について不安である。そこで、 東京都の補助金を活用した窓口設置について伺う。丸2、75歳以上の一人暮らしの世帯件数を伺う。
答え丸1、就活支援については、高齢者が自分らしく安心して人生の終焉を迎えるために必要な支援であると認識しており、本市ではこれまで介護予防教室における就活講座や地域包括支援センター等での相談業務において案内等を行ってきたところである。東京都の単身高齢者等の総合相談支援事業を活用した就活専門窓口の設置については、国においても支援の制度化を見据えたモデル事業を行っていることから、こうした動向を注視しつつ、市民ニーズを踏まえ、判断していく必要があると考えている。丸2、75歳以上の一人暮らしの高齢者世帯数については、令和6年5月1日現在、3287世帯となっている。
質問、中央図書館の設置について、丸1、イオンモール増築計画場所内に中央図書館を併設した場合、本市のメリットを伺う。丸2、イオンモールに情報交換を含め話し合うことについての見解を伺う。
答え丸1丸2、令和6年3月29日付公示料第219号でお知らせした通り、中央図書館等の機能を併せ持った仮称障害学習センターについては、公共施設等総合管理計画の次期計画を策定する中で、既存の公共施設の最適配置に向けた検討と合わせて、そのあり方についても検討することとしている。なお、大型商業施設内に併設された場合に考えられる一般的なメリットとしては、例えば、買い物の行きや帰りに図書館に立ち寄ることも可能となるため、利用者の利便性の向上につながることなどが考えられる。
質問、高齢者の火災安全対策について、心身の弱い方へ火災警報器、自動消火装置、IH 調理器、ガス警報器等が無料または1割負担で給付される制度の周知内容と、申請件数を伺う。
答え、高齢者火災安全システム事業については、司法、市ホームページ、介護保険パンフレット等を活用し、給付対象者、費用、給付限度額及び申請方法等を周知しているが、令和5年度の申請実績はなかった。令和6年度からは、新たに住宅用火災警報器を給付対象に追加し、事業の充実を図ったことから、利用の拡大が図られるよう、さらなる周知に努めていく。
質問、18歳未満の電話相談について、丸1、子ども家庭支援センターへ、18歳未満の子どもからの相談内容の傾向と件数について伺う。丸2、相談時の電話料金の無償化や LINE 通話の活用について伺う。
答え丸1、相談件数については令和3年度から令和5年度までの3カ年の実績となるが、令和3年度が3件、令和4年度が2件、令和5年度が3件、合計8件である。また、相談内容については、虐待等の養護相談が3件、性格行動相談が3件、適性相談が2件となっている。丸2、現在、子ども家庭支援センターへの電話による相談の際には、 可能な限り折り返しの電話により対応を行うなどの配慮を行っている。また国では親子のための相談ラインを開設し、東京都においては若者を対象とした様々な悩みを電話や LINE などで相談できる若ナビアルファなどの相談窓口を開設し、それぞれ若者からの相談を広く受け止めていることから、今後も国および東京都による相談窓口を周知していくとともに、現在本市が策定中の子ども計画の中で若者支援について考えていく。
新政界長堀武議員、質問。ゴミ集積所跡地について。ゴミ集積所跡地の中には所有者のご行為により寄付いただいたところもある。元の所有者への譲与について考えを伺う。
答え。市が所有するゴミ集積所については、宅地開発等の事業により、譲与を受けたものであることは承知している。ゴミ集積所跡地については、優先対象である隣接する土地所有者の購入意向を踏まえ、売却に向けた手続きを進めている。なお、当該土地所有者から譲与を受け、すでに20年が経過しているため、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例、及び公有財産規則に基づき、適正な時価で価格を決定し、有償で売り払うこととしているので、元の所有者へ譲与することは考えていない。
質問。消防団員の確保に向けた取り組みについて。消防団員の減少が深刻であり、地域防災力の低下が懸念される。1、団員確保策について考えを伺う。2、消防団員 OB により結成された災害活動応援隊の活動内容を伺う。
答え。1、消防団は消防活動のみならず、地域防災力の中核として欠くことのできない存在であり、消防団員の確保は極めて重要な課題であると認識している。このため、消防庁と連携した商業施設での消防団入団促進イベントの実施や、募集チラシの配布を行うほか、団員募集ポスターの掲示、消防団ニュースの発行、司法やホームページによる広報により、団員の確保に取り組んでいるところである。2、災害協定に基づく災害活動応援隊の活動内容としては、市内で地震、風水害、火災等の大規模災害が発生した場合、または発生する恐れがある場合に、市からの応援要請により、消防団の支援や地域での避難誘導、救助支援、避難所運営、物資搬送等の活動を行っていただくものとなっている。
質問。市立図書館の利便性向上に向けた取り組みについて。1、開館時間の拡充について考えを伺う。2、障害学習センターの検討が先送りされたが、市立図書館の今後の方向性について考えを伺う。
答え。1、市立図書館の開館時間については、午前10時から午後5時までとなっているが、来塚図書館のみ、毎週木曜日は、午後7時まで開館しており、また、毎年7月と8月の2ヶ月間は、開館時間を午前9時からとしている。今後については、他市の状況等を参考にしつつ、研究していきたい。2、令和6年3月29日付、行使料第219号でお知らせした通り、 中央図書館等の機能を合わせ持った仮称障害学習センターについては、公共施設等総合管理計画の次期計画を策定する中で、既存の公共施設の最適配置に向けた検討と合わせて、そのあり方についても検討することとしている。
公明党吉田篤議員、質問、軟骨伝導イヤホンについて。丸1、軟骨伝導イヤホンを市役所窓口に設置すべきと考えるが、市の対応は。丸2、購入補助制度について市の考えを伺う。
答え、丸1、丸2。耳の周囲の軟骨に振動を与える仕組みを利用したイヤホンを耳に当てることで、音声が鮮明に聞こえる軟骨伝導イヤホンについては、聞こえに不安がある方が安心して会話ができるものであると認識している。本市の窓口では、聞こえに不安がある方に対して、令和4年度に会話補助システム装置を設置している。軟骨伝導イヤホンについては、東京都において、令和6年度中に福祉関係の窓口で試行的に設置する方針であるとの報道もあることから、その状況や利用効果等を踏まえ、対応していく。また、当該機器の購入補助制度については、近隣自治体の動向等を注視していきたい。
質問、肩栗の湯について、再開に向けての進捗状況について伺う。
答え、村山温泉肩栗の湯については、令和7年度中の運営再開に向けて、令和6年度には指定管理者の公募や、施設・設備の点検等を順次進めていくこととしており、現在、高圧電気への切り替え工事等を行っている。今後、指定管理者の募集準備を行うとともに、プール・浴槽系統のろ過設備等の点検作業を7月末までに、設備等改修工事に伴う実施設計を11月末までに終える予定となっている。
目次4、可決した議案、第2回定例会。条例、武蔵村山市地域公共交通協議会条例。
地域公共交通計画を策定するため、武蔵村山市地域公共交通協議会を新たに設置するもの。
武蔵村山市負荷徴収条例の一部を改正する条例。
地方税法の一部改正に伴い、バイオマス発電設備及び都市再生特別措置法の規定に基づき実施する一体型滞在快適性等向上事業により整備された固定資産にかかる固定資産税の課税標準の特例について定めるとともに、合わせて規定を整備するもの。
武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例。
地方税法の一部改正に伴い、都市再生特別措置法の規定に基づき実施する一体型滞在快適性等向上事業により整備された固定資産にかかる都市計画税の課税標準の特例について定めるもの。
武蔵村山市児童遊園条例の一部を改正する条例。
児童の健全な遊びのように供する施設の充実を図るため、新たに新名水辺児童遊園を設置するもの。
予算、令和6年度武蔵村山市一般会計補正予算第2号。
補正額 8億2351万8000円を追加し、歳入歳出予算の総額を365億1535万9000円などとするもの。
令和6年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算第1号。
補正額1017万6000円を追加し、歳入歳出予算の総額を59億5044万9000円とするもの。
令和6年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。
補正額165万円を追加し、歳入歳出予算の総額を20億2311万8000円とするもの。
令和6年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算第2号。
資本的収入について補正額2703万4000円を減額し、15億8100万6000円とし、資本的支出は補正額2709万2000円を減額し、19億9888万9000円などとするもの。
契約。仮称武蔵村山市防災食育センター給食用食器食感等の買い入れについて。
仮称武蔵村山市防災食育センター給食用食器食感等を買い入れるもの。
人事。人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。
任期満了に伴い、清野智美氏を推薦するもの。
専決処分。専決処分の承認を求めることについて。括弧1、武蔵村山市税負荷徴収条例の一部を改正する条例。
地方税法等の一部を改正する法律が、令和6年3月30日に公布され、個人の市民税に係る特別税額控除が定められたこと等に伴い、緊急に武蔵村山市税負荷徴収条例の一部を改正する必要が生じたことによる、専決処分の承認を求めるもの。
括弧2、武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例。
地方税法等の一部を改正する法律が、令和6年3月30日に公布され、土地にかかる都市計画税の税負担の調整措置が延長されたこと等に伴い、緊急に武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたことによる専決処分の承認を求めるもの。
括弧3、武蔵村山市国民健康保険税負荷徴収条例の一部を改正する条例。
地方税法施行令の一部を改正する政令が令和6年3月30日に公布され、国民健康保険税の課税限度額が改定されること等に伴い、緊急に武蔵村山市国民健康保険税負荷徴収条例の一部を改正する必要が生じたことによる専決処分の承認を求めるもの。
括弧4、物損事故による損害賠償の額の決定について。
強風により、武蔵村山市立第三中学校の駐車場の樹木が倒れ、当該駐車場に駐車してあった車両に接触したことに伴う物損事故に関して、市が支払うべき損害賠償額22万8793円の決定にかかる 専決処分を承認するもの。
括弧5、物損事故による損害賠償の額の決定について。
強風により、武蔵村山市立第三中学校の駐車場の樹木が倒れ、当該駐車場に駐車してあった車両に接触したことに伴う物損事故に関して、市が支払うべき損害賠償額24万7247円の決定にかかる専決処分を承認するもの。
括弧6、交通事故による損害賠償の額の決定及び和解について。
乗用自動車の交通事故に関して市が支払うべき損害賠償額25万589円の決定及び和解にかかる専決処分を承認するもの。
専決処分の報告について。物損事故による損害賠償の額の決定について。
しどめ久保第二運動広場の利用者のいずれかが打った野球ボールが当該運動広場の南側に設置された防球ネットを越え、住宅の屋根に当たり、屋根の一部を破損した物損事故に関して、市が支払うべき損害賠償額182,600円の決定にかかる専決処分を報告するもの。
報告。継続費繰越計算書について。
令和5年度武蔵村山市一般会計の継続費の定時繰越が報告された。
継続費繰越計算書について。
令和5年度武蔵村山市下水道事業会計の継続費の定時繰越が報告された。
繰越免許費繰越計算書について。
令和5年度武蔵村山市一般会計の繰越免許費が報告された。
繰越免許費繰越計算書について。
令和5年度武蔵村山市都市各地区土地区画整理事業特別会計の繰越免許費が報告された。
事故繰越繰越計算書について。
令和5年度武蔵村山市一般会計における事故繰越が報告された。
その他、武蔵村山市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について。
武蔵村山市土地開発公社の経営状況を説明する書類が、地方自治法の規定により提出された。
目次5、陳情の審議結果。この定例会における陳情の審議結果は次の通りです。不採択となったもの。
建設環境委員会。MM シャトルの運用に関する陳情。目次6、意見の分かれた議案等。第2回定例会。会派、新政界6人、公明党6人、日本共産党3人、市民の力2人、清流1人、日本維新の会1人。人数は会派所属議員数です。ただし、新政界については議長を除いた人数です。案件、議長提出議案。国連憲章と国際人道法の遵守を求める意見書。賛成、日本共産党。市民の力、清流。なお、日本共産党は提出会派です。反対、新政界、公明党、日本維新の会。 議決結果否決。大阪・関西万博に関する意見書。賛成、日本共産党、提出会派。反対、新政界、公明党、市民の力、清流、日本維新の会。議決結果否決。機能性表示食品の見直しを求める意見書。賛成、日本共産党、市民の力、清流。なお、日本共産党は提出会派です。反対、新政界、公明党、日本維新の会、議決結果否決。現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書。賛成、日本共産党、市民の力。なお、日本共産党は提出会派です。反対、新政界、公明党、清流、日本維新の会、議決結果否決。目次7、令和5年度政務活動費収支報告。政務活動費とは、地方自治法及び武蔵村山市議会会派政務活動費の交付に関する条例、市条例という、の規定に基づき、市議会議員の調査研究、その他の活動に必要な経費の一部として、議員一人当たり月額1万円を各会派に交付しています。交付を受けた会派は、市条例別表に定める政務活動に要する経費として使用が認められている経費に即して支出しています。なお、収支報告書と領収書について、市議会ホームページで公表しておりますので、ご覧ください。会派別収支一覧。表があります。会派名、人数、交付額、支出、内訳、研修費、調査研究費、資料作成費、資料購入費、広報費、校長費、支出合計、残額、返還額の順に読みます。会派名、新政会、人数7人、交付額77万円。支出、研修費0円、調査研究費89万452円。資料作成費0円、資料購入費0円、広報費0円、校長費0円。支出合計89万452円。残額、返還額、マイナス12万452円。会派負担。公明党6人。66万円、0円、67万8599円、0円、0円、0円、0円、67万8599円、マイナス18599円、会派負担。日本共産党、3人、33万円、0円、0円、708円、3410円、21万8120円、0円、22万2238円、10万7762円、市民の力、2人、22万円、6万7358円、13万4668円、0円、 3190円、39360円、15480円、26056円、-4056円、会派負担。請求1人110,000円、26,500円、17,710円、0円、21,358円、0円、0円、65,568円、44,432円。日本維新の会、一人、110,000円、0円、0円、0円、33,250円、0円、0円、33,250円、76,750円。合計20人、220,000円、93,858円、172,1429円、708円、61,208円、257,480円、15,480円、215,163円、228,944円。表終わります。目次8、令和5年度行政視察受け入れの実績。令和5年度の他自治体議会からの議員等の行政視察受け入れ実績は次の通りです。視察者、香川県高松市議会市民フォーラム21。視察内容、戦略的広報について、人員7人。視察日、令和6年1月25日。目次9、議長の行事トピックス。4月から6月。議長、田口和弘。4月、15日月曜日。全国市議会議長会、記事協議会、関東部会、政府会長、幹事、相談役会議。17日水曜日。東京都市議会議長会、臨時総会。25日木曜日。第90回。関東市議会議長会定期総会。5月8日水曜日、全国市議会議長会記事協議会政府会長幹事相談役会。22日水曜日、全国市議会議長会第100回定期総会。28日火曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会理事会及び総会。29日水曜日、東京都市議会議長会理事会及び定例総会。東京都市町村議会議員公務災害保障等組合議会臨時会。31日金曜日、東京都三多摩地区消防運営協議会通常総会。6月3日月曜日、東京河川改修促進連盟理事会。なお、書面による開催。目次10、その他。会議録をご覧ください。議会だよりは、紙面の都合により、発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は会議録をご覧ください。会議録は、 ホームページで検索するか、市内の各図書館や市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は議会閉会後、おおむね2ヶ月後の発行となります。議会中継のお知らせ。市議会では、本会議と予算特別委員会の模様をインターネットで録画配信を行っています。動画は会議当日の約1週間後から見ることができます。なお、令和5年第4回定例会からしばらくの間は、議場カメラの不調により映像が表示されない状況になっています。申し訳ございませんが、議会のインターネット配信では音声のみお聞きください。声の議会だより、目の不自由な方等に声の議会だより、デイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がいらっしゃいましたらご連絡ください。次の市議会定例会、令和6年第3回は、9月上旬に開会の予定です。傍聴はお気軽にどうぞ。傍聴を希望される方は、当日議会事務局市役所5階へお申し出ください。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は通常午前9時30分から始まります。議会法編集委員、土田正一委員長、須藤千恵子副委員長、大野正史、天目石洋一郎、木村優子、小部山義則、藤枝奈々、石黒照久。
令和
これで、武蔵村山市恋の議会だより第229号を終わります。